ヨシュア記の旧約聖書のヨシュア記の第6章です、ヨシュア記の第6章でございます。ではヨシュア記第6章の1節から11節までを、ご一緒にお読みいたヨシュア記は、旧約聖書の6番目になりますね。6章の1節から11節までをご一緒に読みます。イスラエルの人々のゆえによりてエリコは固く閉ざして出入りするものなし。エホバヨシュアに言いたまいけるは、見よ、我エリコ及びその王と大勇士と汝の手に渡さん。汝ら戦人皆町を巡りて町の周りをひとたび回る。汝6日が間隠せよ。祭司たち7人おのおのヨベルのラッパを携えて箱に先立つ。そして7日目には何時ら七度町を巡り、祭司たちラッパを吹き鳴らすべし。しかして祭司たちヨベルの格を音長く吹き鳴らして、ラッパの音何時らに聞こえる時は、民皆大いに呼ばわり叫ぶべし。しかせばその町の石垣崩れ落ち、民皆直ちに進みて攻め上るべし。ヌンの子ヨシュアやがて祭司たちを召してこれに言う。何時ら契約の箱を書き、祭司たち七人ヨベルのラッパ七つを携えてエホバの箱に先立つべし。しかして民に言う。何時ら進みゆきて町をめぐれ、鎧兜の者どもエホバの箱に先立ちて進むべし。ヨシュア各民に語りしかば、七人の祭司たちおのおのヨベルのラッパを携え、エホバに先立ち進みてラッパを吹き、エホバの契約の箱これに従う。すなわち鎧兜の者どもはラッパを吹くところの祭司たちに先立ち行き、しんがりは箱の後ろに行く祭司たちはラッパを吹きつつ進め。ヨシュアは民に命じている。何時ら呼ばわるなかれ、何時らの声を聞こえしむるなかれ、また何時らの口より言葉を追い出すなかれ、我が何時らに呼ばわれと命ずる日に及びて呼ばわるべし。しかしてエホバの箱を持ち、町を巡りて一回りし、陣営に来たりて永中に宿れ。
旧約聖書の最初の、5つはモーセの5章ですけども、ここからヨシュアが、登場してくるわけですね。エジプトで奴隷になっていたイスラエルの人々が、エジプトを脱出してくるという、何度もよく申し上げることでございますけども。エジプトを脱出してきた100万人ぐらいのイスラエル人が、2ヶ月足らずで、隣の国の今のパレスチナっていうんでしょうかね、イスラエルに到着するわけでありますけれども、イスラエルという国はその時まだなくて、神様が与えた約束の土地ということになっているんですね。乳と蜜の流れる土地ということで、乳と蜜の流れる土地といえば、私が真っ先に思い起こすのは、ニュージーランドでありまして、ニュージーランドっていうのは蜂蜜と乳製品の国ですから、やっぱりキリスト教の国であるだけに聖書が、どっかに関わってるのかなと思ったりもしますけど、人口最近はちょっと増えてきて400万人ぐらいになったそうですね。たかが400万対400万人で、日本の人口億という単位じゃありません。 ニュージーランドの人口400万人というですね、まあ、まあそれは本当に、世界中見渡せばいろんな国があるもんで、まあ、日本は国土も人口も大きいですよね、まあ、まあ国土はそんなに大きくないんじゃないかっていう人いますけど、そんなことはありません。まあ、日本はもうかなり大きな国であります、ある意味ですね。まあまあ、まあ、海洋国でもあるから、まあ、海域というものまで入れると、まあ、世界で6番目ぐらいの大きさを持ってるんですね、日本と。だから大変な国であります。それで、まあ、人間が1億人もいるっていうのもこれも大変な話で、まあ、ニュージーランドは1億人人間はいないんだけれども、羊が7000万頭ぐらいいるわけですね。だから人間400万なんで、羊が7000万頭っていうのは、もう羊の国みたいなことであります、まあ、けれども、まあ、乳と蜜の流れる地ではあるわけです。まあ、そこで、まあ、この蜂蜜に関しては非常に規定が厳しいですね。まあまあ、あの国はそれと蛇がいない、蛇が一切いない、だからこれもまた厳しくて、まあ、旅行者なんかがですね、時々外国から蛇も持ってくるというのはこともたまにあるんですよね。あれは外国に旅行に行った人が蛇を飼って帰ってくるみたいな。とにかくですね、蛇が見つかりますと、その一軒その家全部もう焼却するんですよ、ニュージーランドって。まあ、大変な、もうちょっとやりすぎじゃないかと思うんだけども、そのぐらい毛嫌ってるっていうか、まあ、毛嫌ってるっていうのが、とにかく一切ないって。まあまあ、要するに生態系が違うから、それを破壊したくないっていう。まあ、全くこの、独自のなんか、ガラパゴスではありませんけども、まあ、ニュージーランドもちょっと似たようなところがあるわけだ。まあ、いずれにしてもこのイスラエルという国も神様は乳と蜜の流れる地、ね、だからエジプトを出てきたユダヤ人のイスラエル人の人々が行くあてもなくですね、ただただ国を出てきたっていうんだったら、これはもう難民です。難民とですね、違うというのはどこが違うかというと、目的地を持ってるわけです。はい、行く目当てを持っている。神様がここをあなた方に与えた土地がありますから、そこに行きなさいと、ね、これは非常に重要なことであります。まあ、これは我々の人生観にも非常に重要なことで、どこに行くのかっていう自分は、はい、まあ、少なくとも我々世の中の人と違ってて、死んだらどこに行くのかはもう分かってますから、まあ、それはもう保証されてますから、まあそれは大丈夫です。はい。そうですね。だから死んだらどこに行くのかっていうのも分かってるわけです。それからどっから来てっていうことになると、神様が聖書の中に、あなたがこの世の中に生まれてくる前から、神様はあなたを選んでいました。とこう言ってる。うん。まあ私もそれ以上のことは分からないんで、まあその辺から来たっていうことですよね。うん、どっから来たかって言われたら、神様が生まれる前から私を選んでいたということで、ありますから、まあその辺から来ましたということですね。はい、うん、それからどこに行くのか、その神様のまたいらっしゃる場所に、これが我々のふるさとに、戻るわけであります。だから、まあ、本来人間は神から生まれ神に戻るべき存在ですから、その神の救いに預かっていない、誠の神様を知らない方は、まあ、今さまよってるんですね。はい、私から言わせたらこれは難民なんですね。はい、難民という言葉ですが、霊的な難民という、はい、神を知らない、神を見失っている、これは人間にとって最も哀れな状態である。まあ、気づいてないんだけど、ほとんどの人は、うん、けれどもこれは非常にさまよってる状態ですから、行くあてどもなくただただ、まあ、 まあ、そこを出てきたっていうね。でエジプトから出てきたイスラエルのユダヤ人はその当てどもなく出てきたんじゃなくて、その100万人の人々はモーセの杖によって神様が与えてくださる約束の地に目指して進んでいるわけです。で非常にこれはあそこに望みがある、目標がある、希望がある、健全であるということですね、だからまあ我々もこの、ただ生きているというか生きているのもこれ旅しているようなもんですから、この地上を旅しているということになりますけれども、当てどもないということはこれはだからさらに私たちはそこからさらにもうちょっと具体的にですね、神様が私を選んだのであれば、その私を選んだ目的は何なんでしょうかというぐらいをこうちょっと聞いてみますとね、まあそれを神様から教えられて、そのゴールを目指して、いけるということであれば、これはもうかなり素晴らしいことだと思いますね。ですから神様が私たちに目的を持っていることは間違いないです。そうしないと選んだと言わないわけですから、神様が私を選んだ、あなたを選んだ、それは目的があるというんですね。だから神様とはいつでもこの目的を持っている、それから計画を持つんです。それに対して、神の目的と神の計画というものをちゃんと持っているわけです。それでそれを求める人には、人のことでなくて自分のことなんでしょうけど、自分のことを神に求めるならば、自分に対する神の計画、自分に対する神の目的、何のために神様は私を選んだんでしょうか、何のために私はですねこの、いるんでしょうかね、そういうことを求めるならばそれを示すというわけです、神様。だから私たちはそこを求めていくということは、我々のこの側の問題ということなんですね。そういうことで、イスラエルの人々は、目当てを向かって進んでいったわけであります。で旧約聖書を読むときに、私たちはそこに書かれていることをそのまま真に受けてやるんじゃなくて、旧約聖書に関しては、雛形として見ていくっていう、今の私の生きている時代の一つのパターンとして、それは何かの例えなんだろうということで、見ていく。じゃあ何を例えているのかというのを、考えながら見ていくっていう、そういうことになりますね。ですからこの、エジプトを出てきてイスラエルの人々がそのあらゆるしがらみやら束縛やら、労働から解放された、これはありがたいことでありますね。そしてそこから脱出してきた。そして脱出してきた時に紅海という海の中を通ってきたね。海が真っ二つに割れて、そこの水の中をくぐって、あたかもくぐるようにしてきた。でそれは今の私たちの水のバプテスマ、洗礼の形だというわけです、聖書は。それからそこをくぐった後で今度は雲の柱が現れてきて、で夜は火の柱に変わって、それは雲と火の柱で、それが動いたところに彼らはついていった。それがとどまったところで彼らはとどまった、何日間でもとどまった。それ動かないまではとどまる。でこれは私たちの聖霊の形だっていうわけです。聖霊のバプテスマを受けて、この聖霊に導かれ、聖霊がとどまれという時はとどまる、聖霊が進む時には進んでいく、くっついていく、そういうふうに、今の私たちの形。それからこの約束の乳と蜜の流れる地を目指して彼らは進んでいって、ついにその 目の前にしてそこに到着するわけであります、うん、カデシバルネアっていうその地名ですよね、そこは、はい、約束の地を目の前にした、まあ、荒野の最後のところ、でそこで、神様が与えた土地が目の前にこう約束の土地があるからそれを受け取りに行くべきなんですけども、それを行こうと思った時にそこで、彼らはまあ躊躇するわけです、躊躇する、はい、そこでまあとどまるわけでありますね、うん、でなぜとどまったのかというと、まあその川を渡ってヨルダン川という川を渡って その川を渡ればそこが神様の与えた土地なんだけれども、まあエリコという町がそこにあって、そのエリコという町はまあ城壁で囲まれた町であり、堅固な城壁で囲まれ、中の人々は体が大きいし、なんか軍隊も強そうだし、王様からまあみんなですね、まあイスラエルの人々が来るのを警戒してるしですね、まあこれでは我々は勝てないわというね、まあそういうこの恐れと不安によって彼らももうそこにまあ行こうとしなかったわけであります。攻めて行こうとしなかったし、神様が与えてくださったものを取りに行こうとしなかったわけですね。かといってまあエジプトに戻るっていうわけにもいかないと、まあそこで神様はまあ行こうとしないんだけども、まあ、いつかは行くんだろうと思って、まあそれ見ていたわけなんでしょうね。そのために神様は彼らの食べ物を毎日毎日天から降らせて、マナという食べ物を降らせて彼らを養っていったんだけども、彼らはついに神様が与えてくださっているものを受け取らなかった、はい、まあ40年間の間神様じっと待ってたけども、彼らはそれを受け取りに行くことはなかった。その目の前にして、まあ、天から下ってくる奇跡のマナを、マナという食べ物を毎日毎朝取って、毎日毎日奇跡を目の当たりにしながら彼らは死んでいった、ね、うん、まあイエス・キリストの後に彼らは天からのマナを食べたけども死んでいった、死んでしまった、まあそういうわけですね。だからあの奇跡だけでは人間生きていけないっていうことですよね、うん、それから天からのマナを食べてそれだけでも生きていけない、人はパンの実にて生きるにあらず、ね、うん、それでも人は生きていけない、まあどうやったら生きていけるんですかと言われると、これもまあ難しいけど、とにかく前に進まないとダメだと、うん、人間は前に進むようになっていると、うん、だからあの神様が与えてくださっているものを受け取っていくということは、まあ、これは人間の側の問題、それを与えるのは神様ですけど、神様の側の問題ですけど、与えられたものを受け取るのは人間の側のものですね、はい、ただじっと座っていれば手に入るわけではないという、まあ、これはあの、まあ、イスラエルの人々はよく分かってますね、それは、はい、だからまあ、イスラエルの人々はあの、まあ、今でもイスラエルという国がありますけども、今でもというのはまあ20世紀に入って作ったんでできたんですけど、まあ、あれもいろいろな報道の間違いがたくさんあって、あの実際に正しく調べたことに、まあ、よると、まあ、私が聞いたところによれば、まあ、それ本もちゃんと出てますけども、ちゃんと調査したり、まあ、あの国は合法的にあの、買い取ったところから始まるんですね。それから、まあ、あの、いろいろと、まあ、周りの国の承認も得ていくんだけども、けれども、まあ、アラブ諸国はですね、それをもう一度攻めに行くっていうことをやるわけです、ちゃんと協定も済んであるのにもかかわらず、まあ、そこに攻めに行く。けどイスラエルの人々はあのそういうことは織り込み済みで、 自分たちが得たものだけども奪われないために必死にそこで戦うわけですね。まあ世の中でよく7日間戦争とかいろんなこと言われますけど、そして奇跡的にまたそれを守り通すという、だから合法的に得たものですらも、奪われることを想定してるんですよね。奪われる可能性があるんだと。しかしその時には自分でそれはしっかりと、誰も助けに来てくれない、誰もそういうものをですね応援してくれないということも考えて、しっかりと自分で守っていくんだと、まあ、こういう考え方はこれ非常に聖書的だと思うんですよね。神様から与えられたものなんだから自分が受け取っていくんだと、奪い取っていくっていうか受け取っていくというか、まあ、そのぐらいの、まあ、考え方なんですね。だからそこのところはちょっと我々なんかは弱いところがありまして、合法的に私のものなんだから持っていくのはおかしいじゃないかって言ってですね、それで終わってしまうという、まあそれはそうでもない。まあ法治国家だから、まあ法律というものがまあ一番上にあるから大丈夫だというなんか変な安心感があるんだけども、現実的にはそれだけじゃちょっと足りないかもしれないですね。確かに法的にはそうであっても、さらに自分で自分のものは守っていくという、こういう、まあ考え方が聖書的。だから神様が与えたと言ってもそれを奪いに来る悪魔もサタンもたくさんいるわけですね。あるいは人もいるわけだ。だからそれをしっかりと自分が受け取っていく。でもエジプトから出てきた人々はそれを受け取ることをしなかった。いつか受け取ってくれるだろうと思って神様は天からマナを降らせて毎日毎日彼らを養ったけども、彼らは荒野でマナを食べながら死んでいった。そう書いてあるの聖書は。ところがその荒野で生まれ育った2世3世の子供たちが、になったその代になった時に彼らは初めてこのエリコを攻めに行くわけであります。神様がそのエリコを与えてくださったというんだから、まあ取りに行きましょう。だからこれはもう1世代終わって2世代目の、まあ時代40年経ってから、でその時にヨシュアが先頭になっていくわけで、これはエジプトから100万人の人が出てきたとしても生きたままこの約束の地に入った人は2人しかいない。それはこのヨシュアとカレブ、この2人であります。そうですね。でそのヨシュアを先頭に、まあ、2代目3代目の子供たちがこの入っていこうとするんだけれども、まあ、エリコという町はものすごい堅固なる、まあ、城壁で囲まれてますから、その時に神様はこの何というかというと、この6章の今読んだとこですけども、私が読みますと、エホバヨシュアに言いたマイケルは、見よ、我エリコ及びその王と大勇士と何時の手に渡さん。神様はヨシュアにもうあなたの手に渡すとこう言ったんですね。だから取りに行けと、まあ、だから取りに行けなんですよね。渡すから受け取れというわけですよね。受け取れかもうちょっと受け取りに行けということだね。ですからまあそういうことで、彼らはエリコに行くんだけども、その時にどうやってこのエリコを攻めていったらいいのか、ね、最初の初代の人々はもう自分たちは太刀打ちできないと、力がこっちの方が劣っているとダメだということだったんですけども、この2代目にありますね、ヨシュアを先頭に神様に尋ねたわけだよね。どうやってこれを攻め取っていったらいいんですか、どのようにしてこれを滅ぼしていったらいいんですか、まあ、尋ねたわけですよね。そうしたら神様が教えてくださった。まあ早い話がここ読んでいけば、指一本触れないで倒した、この陥落させたわけですね、この町を。だったら初代の人たちもそんな武力の力の 均衡がどうのこうのとかそういう話じゃなくて、神様にただ尋ねればよかっただけの話だったんだよ。指一本触れずに滅ぼしたんだから。だから神様どうしたらいいでしょうかと、まあ私たちの力は弱いですと、あっちの方が強いですと、だからダメだと思うんだけども神様それを滅ぼすにはどうしたらいいでしょうかと、まあお祈りしてまあ お尋ねすればそれでよかっただけのことですね、まあ、今考え、まあここ私が読む限りはね、まあそれ皆さんがそれぞれ読んでまあ気づける。だからこの聞くということは人間に聞くこともものすごく大切ですけども、というかまあ情報だからまあ聞かなくてもまあ聞き耳を立てるっていうことはまあ大切なことかもしれませんね。あんまり聞き耳立てはーちょっとやっててもなんかあんまりそうですね、思われるかもしれませんけど、まあそれでもまあやっぱり、この聞くということは人に聞くということはまあ、重要なことかもしれない。でも神様に聞くはもっともっと重要ですね。神に聞く、神様に聞く、そうした時に神様はこういう戦法というか戦略なんですけども、その城の周りというかね、エリコの町の城壁の周りを1日1回一周しなさいと、それを6日間続けなさい、7日目には休みなさいじゃなくて7日目にはそれ70回れって言うんですよね。しかもその時に声を上げてはいけない、音を立ててはいけない、何も言ってはいけない、はい、そう書いてありますよね、この10節ですね。ヨシュアは民に命じて言う、何時ら呼ばわるなかれ、何時らの声を聞こえしむるなかれ、また何時らの口より言葉を言い出すなかれ、ね、まあ毎日一周そっと黙って、そうですね、声を出すな、言葉を出すな、そこのエリコの周りをこう 回れというわけ。だからその言葉を出すな、だけども今度は叫べと言った時には叫んでくれと、叫べと言った時はですね、ラッパを吹いて合図を出すから、それを聞いた時にみんなで一斉にわっとこう叫べという、まあハレルヤと言えと言うんですよね。イスラエルの人々はハレルヤと言ったと思います。神を賛美する、ね、だからそれまではね、だからこの語るということも言葉を出すという時にも、まあ、時があるし、黙っているにも時がある、何でもかんでもこう話せばいいということでもないわけ、ね、今は黙っておきなさいと、こういうこと。だからこの神様に従っていくと、我々のその戦力の大きさではなくて、ね、まあ馬とか兵隊の多さではなくて、その、神に従うことによって勝利を得ていくという道があるわけですね。ただそこには神様のその戦法というのは、戦術というのは、戦略と言ったらいいのか、でもそういうものに従わなきゃいけないですよね、はい、まあそれに従っていけばいいですよ、だけどもそれ従いづらいんですよね。なぜ従いづらいかというと、まあそういうなんかことはまあ我々慣れてないわけですよね、まあ、前代未聞というか今まで見たことも聞いたこともないことを神様なさるから、なかなかそれについていけないこと多いですね。まあ要するにこれが人間の頭の中にあるメンタルブロックというやつで、エリコの城が城壁が固かったっていうんだけども、これは今の我々に置き換えると我々の頭の中が固かったっていうまあそういう話かもしれないですね、まあそれはしょうがないですよね。信仰の教育とかいうのは受けてませんから、世の中のまあいろんな法則というもの、自然界の法則というものでまあ動いてきてますから、でも超自然的な自然界の法則を超えるものを神様に求めていくんだから、自然界の法則ではうまくいかないのは最初から分かっているんだけども、突然神様から一日一周回れ、黙って回れ、 7日目には7周しろとこう言われてるのもちんぷんかんぷんでわけわからないっていう、まあ、そういうことになる。だから我々 その人間 そのメンタルブロックにおいて、あのこれいろいろと ありますけれども、あの一つだけ私はあのやっぱり思うのは、あの0100っていうやつなんですね、まあ、0100っていう、これが人間のメンタルブロックのかなりハードな城壁の一つであります。かなりこれ硬い、まあ、0100というのは何かっていうと、まあ、0か100かっていうやつですそれ白か黒かと、ね、まあこういうですね、まあ、潔癖っていうか潔癖なのかもしれないけれども、まあ、そういうですね結論を急ぐというか結論を出そうとするというか、あのそれを最初からですね何か物事を始めるときに0か100かで行こうとしてしまう、これが人間のまあ一番大きな、それでこの信仰の世界にはなおさらこれを持ち込むんですよね。なぜかというと、神様祈りに応えるんですか応えないんですか、祈ったことを早くこれを神様出してくださいっていう、そう思いたいからね人間の側はだからもうとにかくね0か100か0か100かっていうね、白か黒かっていう、もうね、うちの子供見ててもなんか0か100だけど、まあ、白か黒かそればっかりもう頭おかしいんじゃないかと言いたいときあるんだけどもそれでもね、まあ、あれも一種のあのまあ親子だからそうなのかもしれない、親に甘えるっていう、まあ、そういう部分があるのかもしれないと思うんですね、だ我々もねちょっと神様に甘えるっていう、神様に寄りすがるのはいいんだけども、神様に甘えるっていうのはちょっとそういうところがあるんですね、ちょっと自分のわがままで神様早くしてくださいとかですね白か黒かはっきりしてくださいとか、ね、もうそれやりたい、だけども神様の導き、それに対する神様の回答答えっていうのはいつでもねなんかよくわけのわかんないことが多いんですよ、自分の白か黒かと自分は思ってるんだけども グレーがかったグレーでもないようなですね、なんかよくわけのわかんないような、あのそこに従っていけっていうわけじゃないです、これね、神様のことを我々は前向きに見ていくとよくわからないことあるんだけども、過去のことを見るとよく見えるんですよ、過去のこと、何かこう起こってきたことが実は神様からの答えだ、だから、時々わけのわからないことがあって逆に我々が混乱するというか、ちょっとこうですねよくまあ自分で自分の中でパニックを起こす人もいますけども、ね、だけどもそこでね、神様はこう神の言葉によってね私たちに平安を与える、この間も芋を食べ過ぎて、まあ、焼き芋って言ってましたけども、芋を食べ過ぎて喉に詰まって、そしてあわや救急車呼ぼうかなとこう思ったらしいんだけども、その時になんかしばらくしたら大丈夫だよっていう声が聞こえてきたですね、こう神様ですね、あそうか、その途端にこう気持ちが落ち着いたっていう、パニックが取れたと、それからまあじゃあ救急車呼んだんですかって聞いて、いやもうそれで治ったっていう、ああそれよかったです、だからこのね神の言葉ってのはすごい重要ですよね、まあかといってやっぱり急いで救急車呼ばなきゃいけない時もあるんでしょうからね、何とも言いませんよね、あの時ボクサーがあのこと言ってたかって言ってねまあ呼ばなきゃいけない時はあるかもしれませんけども、でもまあ、焦らない、何でも呼ぶにしてもね焦らない、ね、人間焦ってしまいますよね、けれどもそういう時に神様の言葉というのは我々に平安を与えています、ね、だからこの0か100かっていうこのまあ頭の中に我々がこう持っているまあ一つの安価ですよね、これはいろんなことをやっていくときにまあ妨げとなることが多い、特に事業をしていくビジネスをしていくときにこれはまあ妨げなんですね、だから ある方とも話をして、あ、先生この仕事を始めようと思って、でこのこういう素晴らしい場所があったんでそこを借りようと思ったけども、今日行ったら断られましたっていうのが不動産屋さん自分でやろうとしてる仕事の内容を話したら断られた、もう とにかくそこの場所はですねちょっとそれにふさわしくないからそこは貸せませんって言われて、はい、でまあでもそれでじゃあ どうするかっていうと、でもまあそれででも不思議と使っていいよって言われてるただで建物があるんで、まあ、そこからやろうと思ってます。ああそれもいいですね、うん、とにかくね最初の始まりが肝心ですからね、初期投資をねなるべく少なくした方がいいんじゃないか要するに、まあ、世間の言葉あんまりいい言葉じゃないかもしれないけど、まあ、見切り発車くらいの感覚でいいんじゃないですかと、うん、最初にバーッとお金かけて立派なものを作ってこれから始まるぞってこれ、まあ、これまさにね0100の考え方だね、うん、でやってもねうまくいかないのたくさんありますね。だ去年も10月頃私がちょっと行ってた、ところなんですけど、うん、来週からこの場所変わりましたから私は独立して今は自分でこのビジネスを始めますからっていう、うん、教会の人とでも全くないんですよ、うん、教会の話しようと思って話を言ったんだけど、うん、あそうですか場所変わりましたからって、それからそこに今度は行ったらもう立派なもうお金かけてそして、まあ、スタートしたわけでしょうね、うん、まあ、従業員の人も何人か抱えてますみたいなじゃないですか、うん、けれども、先月1月に行ったらですね従業員の人がいらっしゃったんだけども社長さんがいないんで社長さん元気ですかって聞いたらあれまた知らせていませんでしたかとか言われて何も聞いてませんですが、いや今月いっぱいで店は閉めることになりましたもう終わり去年の9月10月頃に始まったのにもう閉めるみたいな、うん、だからやっぱりそう簡単にはいかないですねビジネスって言ってもね、うん、だからもう見切り発車ぐらいであんまりそのまあうまくいったらまあ やっていこうかぐらいのことでもいいんであるって最初からですねお金かけてまあやりたいのがこれが人間のまあ一つのまあ感情でしょうけどもね、うん、まあ、ゼロ百思考というのは、まあ、そこにもあるわけですね、うん、もうまっさらなもう完全な状態からスタートしたい、まあ、だけどねそうじゃないことも多いですよね、うん、だからまあ私も教会始めた時もまあ教会始まった時も家賃3万5千円だったけどあの当時、うん、まあ、3万5000円でも高かったんですよ、ね、まあだけどもそれで教会始めました、ね、6畳1間っていう、うん、まあ、それでもちょっと高いかなと思ったぐらいですからね、うん、だからまあまあそれでもいいですよね、なんかそういうところからなんか中途半端に始まってるようだけれどもその神様の導きっていうのは意外とそういうのが多いんですよね、うん、0100じゃなくてその中間ぐらい。だからこのね1日1周回れとかねで6日間黙って回れとか7日目に7回回ってそしてラッパを吹いたらみんなにそのラッパが聞こえたらみんなで一斉に声を上げようとこういう神様のまあ作戦ではない、うん、だからねこのまあ人間から言えばねまあ、もっとかっこよく勝ちたいっていうのもあるかもしれないですよね、うん、敵の王様の首を取ってみたいなまあそういうなんかドラマチックなストーリーを描きやすいのは人間の頭ですけども、でもそれでも勝ちは勝ちまあなんだよね、うん、そうですね、うん、だからスポーツの世界でも見てたらやっぱりサッカーなんていうのはもう最近よくありますけどね、ああだけどもまあかっこいいシュートをこう打ってもね、 まぐれで間違って誰かに当たって入っちゃっても1点は変わんないんですよね、全然、うん、かっこいいシュートが1点プラス何かってそうじゃないわけですね、うん、間違って入っちゃったんでも1点なんですよね。ああ1点には変わんないんです。点数になったら何も変わらない。で人間の側からすると、まあ、同じ1点でも自分はこういうすごいもので勝ちたいとこういうふうに思うわけです。すごい、まあ、かっこいい、体裁のいい勝ち方をしたい、まあ、そう思うんですけど、神様の導きってそうじゃないんですよね。なんか神様の導き見てたらまかり間違って買ってしまったような見方をできないこともないような勝ち方がまあ多いっていう、うん、だから一度あれですよね、救われた、まあ、スポーツ選手がいて、はい、オリンピックに出たわけでありますよ、うん、そのオリンピックに今から行く手前で強化合宿に入りますからって、あそうですか、じゃあお祈りして行きなさいって言って、その方のそのアパートに行って祝福祭をしてお祈りをして、それからそれあの当時はだからオリンピックって言ってもまあオリンピックなんだけど、うん、まあ行ったわけであります、うんうん、そしたらテレビで私も見てましたけど、まあ、決勝まで行ったわけです。で決勝戦になった時に相手の対戦相手とは一度も勝ったことのない対戦相手、うん、あドイツ人でしたかね、うん、だから一度も勝ったことないんですよ、うん、他のがまあだから実力的に言えばまあ弱いわけだよね、うん、まあオリンピックだけじゃありませんよね、それまでのヨーロッパの大会とかもいろんな大会の、まあ、そのデータがありますからね、まあ、一度も勝ったことない、まあでもここまで行ったからいいんじゃないかなと思ってですね、あそうまあテレビ見てた。ところがその決勝戦でね、相手がねなんかこうびっこ引くんですよね。それで審判のところに行ってもう危険、要するになんかちょっと足をひねったかなんかでちょっとこれはまずいっていうことで相手はもう棄権したわけよ、うん、それで勝っちゃった、それで優勝したんだよね、うん、それでねそれでなんか唖然としてえっていう話ですよね、うん、解説者の人がいいこと言いましたね、ああ棄権退場でも勝ちは勝ちですからねって言ってね、ああまあそれそうかもしれないよ。だからかっこよく立つっていうことは人間の側にはあるかもしれないけど、神様はなんとかねその人がの、まあ、実力を加味しながらね、なんとかその実力の中で、勝てる方法を導いてくださるのが神様っていうのは、うん、そうですね。ですから、まあ、その種目でね日本人として優勝したのはその人だけ、うん、その人が一番期待されてなかった、うん、他の人がみんな期待されてもみんなダメで、だからまあ本当に、まあ、素晴らしいことですね、うん、でもその人も救われた時は怪我してて落ち込んでたわけ、うん、怪我してもうなんかもう打つ状態、うん、そうですね、うん、それから私もそこに行って、そしてこの川で洗礼、私も行ったらあの時まだ私も若かったからですね、まだ20代ぐらいで若かったですね、うん、だったと思う、うん、でも私なんかもう報道陣と間違えられてね、うん、あなたどこの報道陣ですかって、いや私は報道陣、私は牧師だっつってね、もうそういう話で、だからそういうことでね、この神様というのは我々がまあ思わないところからこう導くんですよ。その時にね、ゼロ百思考の人はなかなかついていけないんだよね。そうじゃないそうじゃないと思ってね。だから結局ね、でも蓋を開けてみたら、イスラエルの人々は指一本触れずにエリコの城を陥落させたわけだ。そうだね。だからここちょっと見ていきますと。 15節ですね。ヨシュア記の第6章の15節、まあ、ご一緒にお読みいたしますね。7日目には夜明けに早く起き出て前のごとくして7度町を巡れり、ただこの日のみ7度町を巡りたり。まあ、7日目はね、7回回らなきゃいけないから、それはもう夜明けから起きないとね、7回回るっていうのは時間、1日仕事ですからね。町の周りよね。まあ中世の町も、あのヨーロッパの町もみんな、あの町っていうのは城壁で囲んだんだよね、あの、まあ、昔は。だからここを7回回っていくという、まあこの夜明けね、夜明けの朝早くから起きて、まあ、神様のお言葉に従って、まあ行くわけであります。だから私たち人間の側からすると、この勝利にもあのかっこいい勝ち方っていうのはあると思いますよね。勝利を収めるためにかっこのいい勝ち方って、人間はみんなそういうのを求めるんだけど、じゃあ逆にかっこの悪い勝ち方みたいなのもあるわけですよね。だけど神様から見たら、そのかっこの悪い勝ち方の方がかっこがいいように見えるみたいな、よくわかんないですよね。だからこの神様の側と人間の側の価値観が違うんですね、そこ、うん、だからじゃあどうしたらいいかというと、我々の価値観を変えるしかない、ね、もう、はあ、そうですね、まあ、神様の側に合わせるしかない、ね、うん、あ、これでも価値は価値か、ね、うん、そうですね、そうですね、相手が間違って入れてくれた一点も価値は価値だなという、こういう価値もあるわけ。だからあの、まあ、あの7回回りなさいということで、彼らはその通りに回ったわけでありまして、そして、この20節ですね、20節、これはあの記録ですよね、記録。20節、6章の20節ご一緒に見ますね。ここにおいて民呼ばわり、祭司ラッパを吹き鳴らしけるが、民ラッパの音を聞くと等しく皆大声を上げて呼ばわりしかば、石垣崩れ落ちぬ。かかりしかば民おのおの直ちに町に登り入りて町を攻め取り。はい、まあここにこう記録されてますけども、結局ね、彼らはエリコの町、城、城壁に指一本触れてないんですよ。それから、じゃあその城壁の近くで大声を上げて叫んだかというと、そうでもない。かなり遠くの周りを回ってたようですね。それなんでわかるかというと、このエリコの遺跡っていうのは発掘調査が行われてて、でこの城壁は聖書に書いてあるように、あの堅固な城壁で二重城壁なんですね。外側と内側の二重に城壁が作られていたと。ところがこの発掘してみると、内側の城壁は内側に倒れ、外側の城壁は外側に倒れてたんです、ね、で地震ではこういうことは起こり得ない、専門家が言うには、うん、だからあの神の力なんですけども、けれども城壁のそばにいたら自分たちもまあ倒れてくると潰されますから、だからかなり遠くから回ってたってことですね、うん、そうですね、倒れても少なくとも城壁が倒れても届かない距離に、を取って、そして彼らは回って7回回って叫んだと、はい、そうした時に神の力がそこに表されてきた、うん、さらにあのここを見ていくと、あの民20節の後半ですね、皆大声を上げて呼ばわりしかば石垣崩れ落ちぬなんでね、これは世の中の法則で言えば、というか自然の流れで言えば、石垣が落ちてからみんな歓声を上げるわけじゃないですか、世の中の一般的な話だと、で相手の敵をですね陥落させるっていうことであれば、石垣が崩れ落ちた、 じゃあわーっとこういうふうに歓声を上げていく。けれども彼らは石垣が全然変化していない、崩れてもいない、まあそこにそのままある状況の中で7回回った後にラッパーの音が聞こえてきた。これを合図にみんながわーっとこう叫んだよと。まあハレルヤと叫んだか、神の皆を、まあ、賛美したか、まあいずれにしてもそうした後に石垣が崩れた。叫んだ後に崩れた。崩れてから叫ぶのは非常に簡単ですよ。それは誰でもできること、けれどもそれは信仰ではないわけで、信仰を用いていった時に我々奇跡を起こしていくわけ。神の力を表していく、神の力を引っ張り出すと言ってもいいのかもしれません。そういった時にその我々のこのね、口から出る言葉、これが先にあってその後崩れていく。まあ石垣はまだ崩れていないんだけども、石垣は崩れたと言って叫ぶのも、まあその先にやることなんです、そういう時に崩れる。だから大声を上げて呼ばわりしかば石垣崩れ落ちぬ、ね、いやお祈りしてるんですけどもまだ石垣は崩れ落ちません、ね、だから神様に感謝を捧げたいんですけども今のところまだちょっと感謝が湧いてきませんって言ってですね、そう言っていつまでもそれが崩れ落ちないわけで、その前に私じゃあ聖霊に祈って導かれたことがあればそこに従っていく、そうした時にこれは崩れ落ちていく、ですから、まあ感謝の祈りを捧げろと言われて、もう感謝も何もあったもんじゃない、もう明日になったらこれはもう私も破滅だみたいな状況の中でも、でもお祈りしてたら本当に崩れていくんですよね、天地がひっくり返るようなこの技が起こってくるわけですよ実際。で、まあ、振り返ってみたら私たちはそういうことをまああったかもしれませんね。まあ先のことは見えないんだけど過去のことはよく見えますから、ちょっと振り返ってみた時にそうですね、そういうことあるわけで、ですから、まあこのヘブル書という新約聖書のヘブル書というと今度は新約聖書の方ですけれども、ヘブル書の方を見ていきましょうか。ヘブル書の第4章あたりを見てみましょうかね。ヘブル書の第4章でありますけれども、このヘブル書の第4章の方でありますが、ヘブル書新約聖書ですね、はい、3節をご一緒にお読みしましょう。4章ですね、4章3節、我ら信じたる者はかの休みにいることを得るなり、我怒りをもて彼らは我が休みにいるべからずと近寄りと言いたまいしがごとし、されど世の初めより見業はすでになれるなり、はい、だからイスラエルの人々がエジプトから神様によって導かれてきた時に、神様は安息の地、約束の地、神の休みの地、まあ今でいうパレスチナなんですけども、そこに入りなさい、それを受け取ってきなさいと言ったんだけども、まあ、彼らは結局受け取らなかったイスラエルの人々ですね。まあそれをここで、まあパウロは引っ張り出してきてるわけです。パウロはこれヘブル書っていうのはユダヤ人、救われたユダヤ人の人々や、まあ、に向けて書かれている。まだ救われてはいるんだけども旧約聖書ガッチンガッチンで、旧約聖書に凝り固まってる人たち、 新約時代に生きていながら古い約束の中で生きようとしている人々、新約時代の方がはるかに素晴らしい約束なわけです。だからこのヘブル書を書いた人は一体誰なのかっていうのは聖書に書かれてないのでわからないんですけども、まあ間違いなくパウロですね。私が見ても、まあ、パウロがこれを書いたと思って私は読んでますけども、だ誰が書いたかって なんとなく分かっといた方が読みやすいんだよね。で内容からしてこれパウロしか書けない内容だと思うんですね。だそのパウロ先生が パウロもユダヤ人ですから、まあ旧約時代の頭凝り固まってるユダヤ人のクリスチャンに対してね、まあ、このねイスラエルの人々はそうですね、あまりにも頑固で固くなで、そして、まあ荒野で滅んでしまった、ね、で神様もいつかは受け取ってくれるだろうと思っていたかもしれないけども、いつまでも受け取らないので、もう神様も最後に怒ってっていうかね、この五節にあるように、またここに彼らは我が休みにいるべからず、ね、もう入れなくていいと、こういうふうに神様は、まあ、あの言っているわけですね。けれども、まあ我が休みにね入るべからず、これはね詩編の95編の言葉をここに引用しているわけ、まあ後にダビデがそういう言葉を語っているわけですけども、だからこの6節にありますように、さればこれにいるべきものなお残れり、先に良き訪れを伝えられし者らは不従順によりていることをえざりしなれば、神に従うことをしないかったんでそこに入ることができなかった、それから後にダビデを通して神様はその言葉を詩編にそれに関する言葉をまあ残しているわけです。だから神様は7節ありますように、今日何時ら神の声を聞かば心を固くなにするなかれ、まあそう言っているわけでありますね。だから、今日ね、今日神様が私に語ってくださる言葉を聞いたらそれに従っていきましょう、こう言ってるわけですよ。パウロがユダヤ人の人々はまだ旧約聖書って言ってるけども、もう聖霊を受けた私たちはこの聖霊の声に聞いて従っていきましょうと、だから、このダビデが言ってる安息の地というのは父と蜜の流れる約束の地のことを言ってるんじゃなくて、神様が我々に与えてくださってる約束のことを言ってるわけですね。我々もこう水取りの救いを受けました。救いを受けましたらいろんなものから解放されてきました。解放されてきましたらさらに神様が私たちを祝福のある場所へと導いてくださる。それはまあ安息日っていうのはそれですよね。我々は今日安息日っていうのは、ところがじゃあ安息日をじゃあ私もこれから守っていこうと思った時、神の恵みを受けていこうと思った時に、ガッチンガッチンにこのエリコの城のように自分の頭がですねいろいろとこのまあ、門を閉ざすわけですよね。それはそうだと思います。最初からそういう訓練を受けてませんから、信仰の神の言葉に立って安息日土曜日守ろうと言っても商売してたら、これは土曜日は書き入れ時だからなかなかそう休めないなとかですねまあいろいろと思ってしまうわけです、まあ、それもよくわかりますけれども、それ以上のですね恵みと祝福がそこにはあるんだと、ね、だから戦いというのは自分とのいつでも自分との頭のとの戦いなんだ。自分の頭との戦い、だから旧約聖書にはエリコの城を陥落させるっていう物語なんだけども、今の自分のこの 何の例えなのかということを考えながら読んでいくと、まあ気づくことも見えてくることもいろいろ多いわけです。じゃあそれをですねこの強固な頑固な、そうですね、自分の頭も私も自分で本当かなり頑固というか、まあ頑固も何ももう 新しいことっていうのはですね、なかなか無理難しいですよね、
うん、
そうですね。だから将棋なんかでも新しい攻め方っていうのを若い人はどんどんこうやってきますけども、うん、できないですよね、あれ。どんなに真似しようと思ってもよっぽど頭っていうのはもう凝り固まってんだなと思います、あれ見たら。それだけどそれをなんとか真似したくて一生懸命学ぶしかない、学ぶしかない。で、頭のですね、考え方を自分は最高だと思ってもこれダメなんだと、これでは負けてしまうんだということをまあ言い聞かせるしかないですよね、うん、だからもう常に頭と戦い、うん、だからまあ将棋の世界は特にそうだろうけども、若い世代には勝てないんですよね、うん、どんどんとまあ変わっていく。まあそれはそうだけども、信仰の世界もちょっと似ているところがありまして、この神様が与えてくださっている約束に入りなさい、ね、その休みに入りなさいって言った時に、私たちはなかなか最初から入れないわけになりますけど、けれどもそこに入ってくるとまた新たな祝福と恵みがそこにたくさんあります、ですから今日何時ら神の声を聞かば心を固くなにするなかれ、ね、今日神の声を聞いたらこと心を固くなにしてはいけませんよと、ね、だから安息の地というのはヨシュアに率いられて入ったあのカナンの地のことではなくて、ね、我々の今神の約束の中に入っていくんですよと、いうことでありますよね、ですから、この9節にありますように、されば神の民のためになお安息は残れり、でまあ、これはまあ2000年前のユダヤ人のね、教会に救われてきたユダヤ人の人々に向かって言ってるわけだけども、まあ、今の我々にもそれは当てはまることは多いわけであります、そうですね、それで10節、すでに神の休みに入りたる者は神のその技を休み、玉石ごとく斧が技を休めり、まあ、すでに神の休みに入ったものというのはイエス・キリストだとすれば、イエス・キリストの十字架において全てのお務めを終えて今休みに入っているわけです。で、神様も6日間でこの世の中を作って7日目にはお休みになっているわけです。で、我々もその休みの中に入ることがいかに大きな恵みであるかということですね。我々の魂の休み、霊の休み、これも素晴らしい重要なお恵みですよということでありますね、でそこで私たちは、まあ、神の言葉に触れていくことができるわけです。神の言葉に触れていくと、この11節、12節にありますように、まあ、12節ご一緒に読みましょうか。神の言葉は命あり力あり、諸刃の剣よりも得して、精神と魂、節々と骨髄を通して心を分ける、心の思いと志と魂、心の思いと志とあるんですけど、心の思いというのはどちらかというとこれ欲望の方ですよね。欲望なのか、そうですね、志なのか、青年よ大志よいだけっていう、まあ良き志なのか欲望なのかっていうね。だから世の中の人っていうのは見分けがなかなか難しいかもしれませんけど、我々は神の言葉があるから、神の言葉はそれを切り分けてくれるっていうのは綺麗に、だから欲望というものによって動かされないように、なれるわけですよね、欲望によって動かされたら何か悪いんですかって言ったら悪いも何も、歴史を見てみればみんな欲望で滅んでる人間っていうのは自分の欲で滅んでいくんです。これはもう歴史がちゃんと答えを出してくれてるわけですから、過去を見て我々学べばいいであります、はい、そうですね。だから人間はみんな権力を持った人が特にそうですね、権力を持って財力を持った、いろんな力を持った、持ったらそれで満足できないで欲で滅んでいく、はい、ですから志を持っていくということはある意味難しいですよ、神の言葉がないと。そうですね、ですから そうですね、なかなかこれは厳しいものはあるかもしれないけど、世の中の人もですね、いつそのですね、自分の持ってる、そうですね、権力で自分が滅んでいくかというですね、これはもう諸刃の剣みたいなものですね、うん、両方もう刃がついているって、うん、自分で自分を切ってしまう感じです、うん、だから神の言葉も諸刃の剣であって、心の欲望もあるいは良き志もちゃんと見分けてくれる、はい、だからそれは感謝なことでありますね。ですからこの14節にありますように、我らには諸々の点を通りたまいし、大いなる大祭司神の子イエスありされば、我らが言い表す信仰を固く保つべし。だから私たちの信仰は、まあ、聖書の信仰は言い表す信仰と表現されてるんです。言い表す信仰、まだ物事がなってこないけれども、その時に導かれて我々の言葉と行動が神に従って、ね、発せられていく、そこでまあことは起こってくるわけですね。我々の言い表す信仰、ね、まあこれをしっかりと固く保っていきましょう。はい、そして、この16節にある、まあ、結論的にこの16節をご一緒に読みますね。この上に我らは憐れみを受けんがため、また折に合う助けとなる恵みを得んがために、はばからずして恵みの御座に来た。だから躊躇しないで神様が与えてくださっているこの約束を受け取っていきましょうと、まあ、いうことでありますね。まあ、遠慮しちゃいけません、ね、ためらってもいけません、まあ、それを恐れてもいけません、ね、結局はね、指一本触れないで倒してその町を、まあ、陥落させた。だからそれはじゃあ初代の人たちはどうしたらよかったのかと神様にお伺いすれば、神様が、ね、1日一周して6日間7日間でこの町を滅ぼすことできますから、ね、7日目には7週してとこう、まあ、それをお伺いすればよかったんだなと、まあそう思うのでありますけれども、まあ我々ももうそこでまず、ダメだというような計算が成り立った時であってもですよ、神様はどうしたらいいでしょうかとこうお伺いをして、そうしますと、まあ、神様の道を開いてくださるわけであります。まあ、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りします。